おはようございます。ただいまから2024年3月10日の第3礼拝をいたします。心を静かにし、前奏の調べに思いを馳せ、天の神様に心を向けていきましょう。教会福音賛美歌253番をもって主を褒めたたえましょう。ご無理でない方はどうぞお立ちくださいませ。お祈りいたします。 神は我らの酒どころ、また力、苦しむ時そこにある強き助け、私たちを導き支えてくださる神様を褒めたたえます。この朝礼拝を捧げるためにこの場へと招いていただき、心より感謝します。神がそれぞれに与えてくださった賜物を用いて、キリストの身体であるこの教会を立て上げさせていただき、役割の違いを尊重し合って協力し、互いに使えるものであり続けたいと願っております。本日の午後は教会総会が予定されております。2024年度も神様のご計画に喜んで従って歩みたいと思っております。また奉仕希望票も手元に届いており、お一人お一人が主の前にへり下って祈り求めて決断できますよう導いてください。これから捧げる真心からの礼拝をお受け取りください。私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。皆様どうぞお座りください。12月に洗礼を受けられましたカリアタスクさんに洗礼のお証しをしていただきます。拍手を持ってお迎えいたしましょう。
私はクリスチャンホームで生まれ、小さい時から教会に通っていました。神様のことについての話を聞き、学校の友達などから神様を信じていると聞かれた時はいつも信じているよと言っていました。その後幾度か洗礼を受ける機会はありましたが、心の中でまだ神様をちゃんと信じることができているのだろうかなどと思い、その時その時で自分はまだ早いと思い決心できないままでいました。2023年の夏、友達から奥多摩のバイブルキャンプに誘われました。ご飯が美味しいと聞き、私は断る理由がないと思ったのでそのキャンプに行くことにしました。そのキャンプでは朝と夜に宣教師の先生からの話を聞いて分かち合ったり、ノートに神様が語ってくれたことなどを書いたりしました。キャンプが始まってから3日目の夜、自分の持っている悩み事を付箋に書き、その付箋を十字架に貼って神様に委ねるということをしました。私は十字架に付箋を貼った後、初めて神様が近くにいてくれているような気がしました。そして他の人には打ち明けることができないようなことも神様により頼むことができる気がしました。その時悩んでいたことなどは解決していないのに、とても心が軽くなりました。私は頭の中でマーガレット・F・パワーズさんが書いた足跡という詩の一部を思い出しました。私の大切な子よ、私はあなたを愛している。あなたを決して捨てたりはしない。ましてや苦しみや試みの時に足跡が一つだった時、私はあなたを背負って歩いていた。私はこれからも神様により頼むことにより、 いつも自分だけで重荷を背負わなくてもよいのかと思いました。そしてその時、神様を信じることを決意しました。私はキャンプなどに行った時だけ神様への信仰が厚くなり、日常生活に戻るとその信仰が薄くなってしまうような罪深い人です。しかしこんな私でも神様はいつも共にいてくれます。私はそんな神様に仕えていけるように、そしてイエス様の御名によって生きていられることに感謝できるように、自分を神様によって変えられていったらなと思います。最後に御言葉を読みます。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。ローマ人への手紙5章8節。
おはようございます。一言、刈谷佑君のためにお祈りさせてください。天の神様、刈谷佑君の受洗の証を共にお聞きできたことを感謝いたします。あなたが時にかなってこの地上に約束した命を誕生させてくださり、その人生をここまで導き祝福し、たくさんの恵みを持って満たしてくださったことを感謝いたします。そして時にかなって主イエスを救い主として受け入れ、神の子として歩む決心ができたことを感謝いたします。今証にもありましたけれども、あなたの御手の中にあって歩むことを望んでおりますから、その望みをあなたが豊かに応えてくださって、これからも主イエス様の力強い御手を持ってタスク君の人生を導いてください。与えられた命を、与えられた人生を主イエスのうちにあって喜んで生きていくことができますように感謝いたします。愛する導き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、それでは今日も共に聖書の御言葉を分かち合っていきたいと思いますので、聖書をお開きになってください。新約聖書エペソ人への手紙4章12節の言葉になります。新約聖書エペソ人への手紙4章12節の言葉です。お読みいたします。エペソ人への手紙4章12節。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためです。先週はエペソ書12節から16節の御言葉から幼稚さからの脱却ということについて考えていきました。で、今朝は今読みましたこのエペソ書4章12節の御言葉にフォーカスをして、奉仕について考えていきたいなと思っております。私が初めて教会奉仕、教会の奉仕をしたのは大学3年生の頃で、恵み教会のオープン礼拝、昔は夕拝と言ってましたけれども、その夕拝の賛美のコーラス奉仕でした。賛美を歌うのがとても好きで、一人暮らしをしていたアパートの扉をわざとこう全開にして、表も後ろもわざと全開にして、こうギターを力任せにジャガジャガジャガジャガこうかき鳴らしながら大声で賛美したり、履歴書など の、その趣味の欄に賛美というふうに恥ずかしげもなく書いていたほどでしたので、夕拝のコーラス奉仕は楽しんですることができました。何度かコーラスの奉仕をした後、今度はワーシップリーダーとして奉仕をさせていただくことになったんですけれども、コーラスの奉仕とは違ってワーシップリーダーの奉仕はただ楽しいだけではなくて、苦しさや難しさを感じました。曲がりなりにもこう礼拝の賛美を導くものとして前にこう立つわけですから、 それなりのプレッシャーも感じるわけですね。で、私なりにこう心を込めて選んだ賛美曲を仲間の青年たちとこう分かち合いながら準備をしていくわけですけれども、賛美の練習もこう人と人とのやり取りになりますので、感情が行き交い、こう関係がぎくしゃくしたり、技術がうんぬんと言いながらぶつかることもあるわけですね。で、ある日のこう練習中、じゃあいいよ、そんなんだったらもう賛美しないよというふうに私がプチ切れをしてしまいました。ワーシップリーダーの癖して。で、すると、不思議なことに、こう雨降って地固まるじゃないですけれども、そのことを境にこう皆で真剣に祈るようになり、互いの不足をこう補い合いながら皆で賛美の練習をすることを喜べるようになっていきました。それでも日曜日の礼拝の当日をこう迎えるまでは緊張で眠れなかったり、夜中にこう急に目覚めたり、夢の中で前に立ってうなされるように賛美をしていたり、こう本当にこう神様に祈らずにはいられないような時間を過ごしました。その時こう本当に身をもって、ああ教会の奉仕は自分という人間を嫌でもイエス・キリストにつなげてくれる働きをするんだなというふうに思わされました。キリストのこう体なる教会の部分として立て上げられ、共に成長していくためにはなくてはならない必要なものが教会の奉仕なんだなということを初めて実感したような気がいたします。そして何よりも、それまで何者をも通しても得ることのできなかった虚しくない喜びが与えられることをこう深く感じました。真剣さゆえなのか、罪深いためなのか、人とぶつかることもあれば、協力することもあれば、挫折することもあれば、喜ぶこともあるんだけれども、その全ての経験が地に落ちることはなく、キリストの御丈にまで達するための地となり、骨となるためにしっかりと用いられていくのが教会奉仕なんだと。そしてクリスチャンとして通るべき、通らされるべきところなんだなというふうに感じました。で、今でもそれは感じております。まさに、今日の聖書箇所が言っている通りですね、もう一度読んでいます。エペソ書4章12節ですね。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためです。奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためです。生徒たちと共になす教会奉仕は、イエス様に私たちをこうつなげてくれるように思いますね。またイエス様につながっていないと奉仕をやりたいとはなかなか思えないような気がしますし、イエス様につながり続けるために祈ったり、御言葉を読んだり、賛美を口ずさんだりするよう導かれていくのもまた奉仕の役割なのかなと思うんですね。そしてそれらすべてがつなぎ合わされて、キリストにある一人の成熟した大人へと達するように導いていってくれるのも教会奉仕なんだと思います。でもこうは言うものの、実のところ私は教会奉仕があまり好きではありませんでした。なぜかと言いますと、教会の奉仕をこうやり続けるためには、日曜日以外の終日もイエス様にこうつながり続ける努力をしなければならなかったからですね。もっとこう正確に言いますと、日曜日以外は自分勝手に自分の思うままに生きたいと思っていたということです。なので大学生の頃、何度もこう恵み教会のこの教会学校の奉仕をしないかというふうに誘われましたけれども、ずっと断り続けて、結局一度も教会学校の奉仕はしませんでした。大学生当時はこうあまり子供が好きではなかったというのも理由にしてましたし、子供たちにこうなんだか見透かされてしまいそうなこう恐れのようなものもありました。でもそんな理由にもならない理由のようなものを問い詰めていきますと、結局自分が未熟な幼稚な子供であったということをこう告白せざるを得ないですね。 いつまでもわがままな子供でいたいと無意識のうちに思っていた幼稚さがあったように思います。でそんな大学生の私に友人からつけられたあだ名はビッグベイビーでした。でも当時の私は、僕はちゃんとした熱いクリスチャンだし、一発の大人だし、これから進学校に行こうと思ってるし、進学校に行こうと思っている信仰だってあるんだと。先週の話じゃないですけれども、イエス様と神職を3年間共にしても誰が一番偉いんだと、誰が一番偉いんだというような幼稚なことしか頭になく、そんな自分たちの幼稚さに気づけなかった弟子たちと全く一緒だったと思います。かといって今が幼稚じゃないのかと言いますと、今でも残念ながら幼稚ではありますけれども、少なくともキリストにあって成長したい、成長しなければと思えるようにはなりました。でも昔はそんなふうには思えず、むしろ俺の信仰に習えと、俺の厚さに習えみたいな高慢ちきさが確かにありました。もちろん今でもありますし、夫婦喧嘩や親子喧嘩や神の家族をつまずかせてしまう最たる理由が、そんな私の態度だということはちょっとですけれども、妻や子供たちから指摘されて認められるようにはなりました。大学生の頃、私にビッグベイビーというあだ名が付けられたことを知らない我が家の子供たちから、ある日突然、お父さんは悪い意味ででっかい赤ちゃんだよねってこう言われて、たじろいだことがあります。まんまとこう見透かされてるわけですね。それでもまあキリストの御丈にまで26年前よりはちょっと1センチか2センチか成長しているんじゃないかなと、成長しているんじゃないかなと思いたいと思っております。でもまたこう言うと、これをまた高慢なんでしょうか。神様はそんな奉仕嫌いの勘違い野郎の大学生だった大学生の私を放っておくことはありませんでした。ついにこう進学校へと導かれるんですけれども、私の進学校、私の進んだその進学校を紹介してくださった宣教師の先生が、これから進学校に進む私にこんな言葉をくださいました。これから進学校に行って進学生となり、伝道師となり、牧師となっていくと思いますが、その道を勘違いしている献身者が少なくないように思います。進学生になり、伝道師になり、牧師となっていく人は、他の人たちよりも信仰に厚くてその道に進むのではなく、進学生にならなければ、伝道師にならなければ、牧師にならなければ、どこに飛んでいってしまうかわからないような、イエス様から離れてしまう信仰的弱さを持っているから、神様はその道へと導かれるのであって、信仰に厚いからでは決してありません。その言葉をこう聞いた直後は分かったふうな顔をしましたけれども、その言葉の意味が全然分かっていませんでした。でも進学校に入学してギリシャ語の特別講義が始まったその瞬間から今の今まで、その言葉の意味がずっとこう身に染みてきますし、決して忘れることのできない言葉となっています。教会の奉仕によってキリストの御丈にまで立て上げられることを拒み、子供が好きではないという言い訳で恵み教会の教会奉仕をこう拒み続けた私は、進学校に入ってからは有無を言わせないようなところへと導かれていきました。私が入学したハプトン神学大学院大学校、ハプトンというのは合同と書きますけれども、合同神学大学院大学校という韓国にある神学校は、去年 TCU と協定を結びましたけれども、その入学したすべての神学生が3年課程のうち2年以上有給で教会の伝道師として働かないと卒業できないという単位がありました。ギリシャ語ヘブル語どころか 日本で生まれ育ったために韓国語をままならない私を伝道師として雇ってくれる教会があるとは全く思えませんでしたし、雇われたとしても教会学校を担当する伝道師になることが大半でしたので、子供が好きではない私にとっては、ああもうこの進学校は卒業できない、献身者としての道は終わったと本当に冷や汗が出るほどに絶望的でした。で、当時こう付き合いをしていた妻に半泣きで学校にある公衆電話から電話したことを今でも覚えております。ところがそんな私に救いの手を差し伸べてくださった教会がありました。それは先ほど私に言葉をくださったその宣教師の先生を日本に派遣した母教会だったんですね。困っている本君に助けの手を差し伸べてくれませんかと、ご自身の母教会にこう連絡を取ってくださったその宣教師先生のおかげで2年半伝道師として雇っていただくこととなりました。で、そうして伝道師として担当したのが小学校1年生から3年生までの幼年部というところだったんですね。で、その幼年部というところは子どもたちが50名で、先生たちが15名ぐらいの所帯で、年間予算から年間説教計画、毎週の説教奉仕、夏季学校、教師会、家庭訪問、小学校前でのトラクト配布などを新学校でのその大変な学びと一緒にこなさなければならず、もちろんこう大きな祝福の時でありましたけれども、もう二度とあんな2年間は怖くて過ごせないなと今でも思ってしまうような奉仕働きでした。で、そんな奉仕働きを通して最も得た大きな祝福は、子供嫌いが治ったどころか子供たちが可愛くて仕方なくなったことですね。韓国語が下手すぎなのでどうしようかとこう心配しましたけれども、むしろその下手な韓国語を子供たちが楽しんでくれて、また下手なので一生懸命に話を聞いてくれるんですね。で、かえって韓国語が下手で、何にもできない脳なし伝道師だったことが、災い転じて福となすじゃないですけれども、本当にこう憐れみと慈しみと恵みを体験させていただく要因となりました。で、15名ほどの先生方も韓国もできないし仕事もできないしという、その伝道師を迎えるにあたって当初は不安を覚えておられました。この人本当に大丈夫なのかなと、初めのうちはこう意思疎通がうまくいかないこともありましたけれども、これまた災い転じて福となすのようなことが起こり、能なし伝道師ゆえにこう皆で協力しながら幼年部を作り上げていくことができました。もうただただ本当ただただイエス様の憐れみと慈しみと恵みでしかありませんでした。神様はここでも本当またここでも新たに教会奉仕を通してキリストの体を立て上げる恵みと成長を経験させてくださったんですね。こう互いにデコボコ同士、デコボコだから神様のご介入ゆえに一つとされ共に立て上げられていくということを分かち合うことができました。本当大変ではありましたけれども、感謝なことにその時間、その経験が一切の虚しさなんかなく、4章の16節にあるようにキリストによって体全体があらゆる節々を支えとして組み合わされつなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して愛のうちに立てられていくという、まさにキリストの体を体験させていただきました。そして献身者はね、信仰が強いからではなく直接献身という人生すべて教会奉仕というところを歩まないとイエス様から離れてしまうような信仰の弱い人たちが行く道なんだから謙遜にねとおっしゃったあの宣教師先生の言葉が身に染みました。 これまでこう長いことこのエペソ書を学んできましたけれども、その中で私たちが悟らされたこと、気づかされたことは、イエス・キリストのうちにあって私たち一人一人が神のことされたことのみならず、キリストを頭とする教会なる体を立て上げるために、その体の部位として私たち一人一人を召し出し、完成へとキリストの満ち満ちた御丈にまで成長させる、その過程に入れてくださっているという事実ですね。これ、ここの大きな祝福に私たちは気づかされてますね。神様は私たちその中に入れてくださいました。私たちは今この教会という共同体の中で、互いが互いに組み合わされながら立て上げられ成長していく重要な過程、プロセスを歩んでおります。そしてエペソ書4章12節から16節の御言葉は、その教会という有機体の中で経験するすべてのことがキリストの満ち満ちた御丈にまで達するために必要なものであるということを教えてくれています。つまり言うなれば、私たちが教会生活をしていて、これが問題だ、あれが問題だと短絡的に残忍にも判断を下してしまいがちなものやことや人でさえも、それらすべてが私たちがキリストのうちに立て上げられることにおいて必要だということですね。どこの教会においても、その教会生活を送る中で時につまずいたとか、つまずかせたとか、傷ついたとか、傷つけたとかということで教会生活をやめてしまったりすることがありますけれども、これは実のところ霊的成熟においてとてももったいないことですね。来なきゃ、来ないだけ損するところが教会です。一人で神に向かって礼拝を捧げればそれで終わりなのが私たちの信仰生活ではなく、信仰の成長に必ず必要な要素は人と交わることですね。教会生活には必ずこう他者との関係が伴いますけれども、ある意味奉仕はその教会生活の深みへと入っていくことでありますし、深く入れば入るほど祝福があるのは当然のことですけれども、その祝福には大概人間関係が付随してきて、喜びもあれば気まずいこともあれば、傷ついたとか傷つけられたとか、もっといきますと一般社会では経験しないようなことまで人間関係において経験したり、また被ることもあるかもしれませんが、その中で私たちは人間という存在の隅々までを学びます。知っていきますね。天地万物をお作りになられた唯一の神というお方を前にした主イエス・キリストという救い主のうちにある人間の本質を語り表せる場が教会であるがために、真に人間を知ることができます。自分という人がどういう存在なのかを本質的に知ることができるところが教会ですね。大学生の頃、アメリカカリフォルニア州のサンディエゴというところからサンフランシスコまで1週間の旅程で、友達たちと友人たちとシボレーアストロという8人乗りだったか10人乗りだったかのでっかいバンを借りて車旅行をしたことがありました。でその旅で、当時ですね、憧れてすごいなと思っていた名門大学のスタンフォード大学と UC バークレーという大学に行って、観光見学をしにこうキャンパス内に入って、その周りの街を堪能しながら写真を撮ったり T シャツを買ったりグッズを買ったりして出てきました。でそれはそれはこう楽しい時間でしたけれども、その見学観光をもってスタンフォード大学や UC バークレーに本当の意味で入って出てきたとは言えないですね。一生懸命に 勉強して、やっとの思いで入学して、入ったからには卒業するために頭を叩きながら一生懸命に勉強して、その暁に卒業できたら、本当の意味でその学校に入って出てきたことになってなりますし、ただの観光とは比べ物にならない経験と実りを得ることでしょう。教会も同じだと思いますね。表面をさっと見て経験した風でそれで終わるならば、まあちょっとは楽しいかもしれませんが、奥深い味わいにまで至ることはできないでしょう。でも入れば入るほどに、交われば交わるほどに、揉まれれば揉まれるほどに、人間という存在について正面切って知っていきますし、人間を知るからこそ御霊によって一つとなるということのその凄みと喜びを実感でき、人知をはるかに超えたキリストの愛という説明のしようのない恵みを味わいながら、さらにはこの世の中が決定的に失敗している神の前に成熟した一人の大人とされていくという、愛のうちに立て上げられていくという約束と祝福を確信するようになる場所が教会ですね。それが神様がご自身にとって比類なき唯一の一人子主イエス様を十字架にかけるまでして誕生させた教会の価値です。教会の敷地に入るだけで、たった1時間の礼拝に出席するだけで、もちろん礼拝こそが一番たっといことですけれども、それだけではもったいないところが教会ですね。教会はキリストと共に十字架につけられ、もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられ、私はキリストにあって日々死んでいるのですという、人として最もたっということを身に帯びさせていただいているということを確認できる場でもありますよね。世の中では日々人に勝つことを教えます。日々人に勝つことを教え、考えなければならないですけれども、教会では日々人に対して負けることを学びます。教会において人に負けようとする人は敗北者ではなく、それこそ信仰に生きようとする人であり、人に勝つことの虚しさを知り、人に勝つことの虚しさを知り、キリストにあって日々死ぬことの価値を悟りたいと願っている人だと思いますね。そんなことを学べるのは、キリストの命の代価を払って買われた群れ、キリストの体なる教会しかございません。教会は私たちの骨の髄に至るまで入り込み、私たちの本心本体を掘り返し暴き取り出すために用意されているところですね。それが教会ですね。ある意味めんどくさいところかもしれません。でも人間の本心本体を知りたいと思うならば、これほど適した場所はこの世の中には存在しないでしょうし、神にあっての人間の本質を知れるということが特権、また責任であると思えるならば、こんなに感謝できる場もないでしょう。私たちが生きているこの一般社会では、決して経験できない、訓練されないことに直面し、訓練され確認する場所として神様が与えてくださったところが教会であるがために、来なきゃ来ないだけ損するところが教会ですね。来なきゃ来ないだけ霊的に神の前にあって損するところが教会ですね。コロナ禍というところを通り、日本全国の教会にオンライン配信、オンライン礼拝という言葉だったり形がこう浸透しました。それまで教会に来ることのなかった家族と一緒に家でオンライン配信を通して御言葉を聞くことができるようになったとか、 体調や健康面、送迎の問題、また仕事などで日曜日の礼拝を礼拝堂で守ることが困難だった方々にオンライン礼拝という代替案をこう提供できたことは、神様がくださった恵みであったというのは事実だと思います。でもその一方で、コロナ禍が過ぎてもなお日本のみならず全世界の教会で教会に戻っていらっしゃらない方々がおられるということは、とても残念なことだと思っています。もちろん健康面や生活面や、また個人的なこういろいろな思いや悩みでそうしておられるということは重々承知しておられますけれども、来られるのに来ないならばもったいないなと思ってしまうんですね。まあ時代がそうなんだと、そういう時代が今の時代なんだと言ってしまえばそれまでなのかもしれませんが、聖書を見てみますと、そんな時代だからこそ集まることをやめず、そんな時代だからこそ集まることをやめずという御言葉があって、その御言葉をどう考えていけばいいのかと悩みながら祈っております。ローマ人の手紙の13章に行っていますね。ローマ人の手紙の13章2箇所見ていますけれども、まずローマ書13章です。ローマ書13章11節から12節ですね。ローマ書13章11節から、さらにあなた方は今がどのような時であるか知っています。あなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ているのです。私たちが信じた時よりも今は救いがもっと私たちに近づいているのですから。夜は深まり昼は近づいてきました。ですから私たちは闇の技を脱ぎ捨て光の武具を身につけようではありませんか。もう一箇所、ヘブル書10章ですね。ヘブル人への手紙10章25節、ヘブル書の10章25節ですね。ヘブル書10章25節、ある人たちの習慣に倣って自分たちの集まりをやめたりせず、むしろ励まし合いましょう。その日が近づいていることが分かっているのですから、ますます励もうではありませんか。果たして私たちはキリストにあって今がどのような時であるのかということを知っているでしょうか。眠りから覚める時刻がもう来ていることに気づいているでしょうか。究極の救い、その日が、神の救いの技の集大成なる終末再臨の時が近づいているという霊的緊張感があるでしょうか。あるならば互いに集まって励まし合いましょう。ないならばさらに集まって励まし合いましょう。ある人たちの習慣に倣って自分たちの集まりをやめる、ある人たちの習慣に倣って自分たちの集まりをやめるということは、今の時代で言うならば個々人の世界で個々人の思う世界観や価値観に沿って時を過ごすことであるかもしれません。もちろんそれも必要ですし大事なことであるでしょう。でもそれだけではいつの間にか吠えたきる獅子のように食い散らかすことのできる人の魂という獲物を狙っている悪魔の術中にまんまとはまってしまいかねないことになるでしょう。だから集まるんです。私たち弱いから集まるんです。それを確認し合うために、そして共にその日に向かってキリストの御丈にまで達するために必要不可欠な場が教会であり、神様が私たちに備えてくださった属すべき体が教会ですね。旧約聖書のイスラエルの民たちもそうでしたし、孤独の中孤独を訴えた預言者エリアもそうでしたし、一人ぼっちでサウル王から逃げ惑っていたダビデもそうでしたし、神様は 共に主の恵みを分かち合う神の家族を用意し、彼らと共に生きる祝福を約束してくださいました。で、何よりも人間そもそも一人では生きられないように神様が作った存在でありますね。最初の人アダムにも互いに助け合う人としてエバが与えられました。個人主義っていう言葉がいつから言われてきたんでしょうか。個人主義っていう言葉はもしかしたらサタンが作り出した言葉かもしれないですね。教会は徹底して人と人との関わりの中で立て上げられるものであって、神にある人間関係の中に大切なことを神様は用意し待っていてくださっております。神にある人間関係の中に大切なことを神様は用意し待っていてくださっていますね。そして教会の奉仕はその神様が用意してくださっている祝福を味わわせていただくために与えられた最たる機会でもあるでしょう。この恵みに関わらない、飛び込まないのはもったいないことですね。先週こう奉仕希望表が配られましたけれども、祈りつつぜひ教会奉仕に携わっていただければなと思います。そこには私たちがキリストの御霊にまで成長するための栄養分がたっぷりとしっかりと含まれていますので、祈りつつ取り組んでくださるといいなと思います。もちろん無理に進めているわけではありません。できる人ができる分だけ、できない人と共に一つとなって感謝を覚えながら行うのが奉仕ですね。そこに誇りや功績のようなものは一切ございません。だから私たちがキリストにつながり続けるために、またキリストにある兄弟姉妹とつながり続けるために何がいいのか、何ができるのかを祈っていきたいなと思うんですね。教会は実力と知識が集まるところではありません。世の中は実力と知識が集まることを優遇し、実力と知識が集まることを推奨しますけれども、教会は実力と知識が集まるところではなく、キリストにあって霊的に新しく生まれた者たちが、そしてこれから生まれようとしている者たちが、神様の表現のしようのない恵みと祝福の中で集められ、一緒によちよち歩きから学び、言葉を学び、生き方を学ぶところですね。私たちは全ての面において不器用で不慣れで未熟で下手です。私が誰かをつまずかせることもあれば、誰かが私をつまずかせることもあります。でもそんな中、一つだけ知っておかなければならないことは、もう我慢できない、もう我慢ならないと思ったその時、そのことをイエス・キリストならばどのようにされただろうかと、人の他者の問題ではなく自分の問題として置き換えることができるようになるのが、キリストの体なる教会に属している証でしょう、証であるでしょう。キリストに仕え、人に仕え、受難のキリストと共に死にも預かり、またキリストの復活の恵みを共に味わっていきたいなと思うんです。キリストにある奉仕が私たちの体を立て上げていきます。お祈りいたします。天の神様、私たちは自らの罪により欲望に駆られ、あなたとの関係を切り、他者との関係を切った中で生きておりました。しかしあなたはそれを良しとは思わずに、イエス・キリストを送ってくださり、キリストにあって、また送ってくださった聖霊にあって一つであることを教えてくださいました。私たちをキリストを頭とする体の部分として入れてくださり、あなたと共に、また隣人と共にキリストにあって一人の大人として成熟していくために私たちを招き召してくださったことを感謝いたします。私たち一人一人が神の子であると同時に、 共にキリストの体として立て上げられていくことを覚えることができますように、あなたが私たちに与えてくださった恵みを共に分かち合いながら使えながら歩んでいくことができますようお導きください。祝福を感謝いたします。愛する救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書の言葉に応答して共に賛美を捧げていきましょう。教会福音賛美歌229番になります。ご無理でない方お立ちください。どうぞお座りください。では、2024年のテーマソングですけれども、2週間後ぐらいに手話をお披露目できると思いますので、それまでは歌で、賛美を捧げていきましょう。ご無理でない方お立ちください。 祝祷いたします。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためです。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、礼拝を捧げた一人一人と共に余々限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わります。